おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は再臨というテーマで、お話をいたします。新約聖書入門ということで、お話ししておりますけれども、新約聖書の教えの中でもとても大切な教えの一つであります。再臨ですね。もちろん再臨というのはイエス・キリストが再びこの世に帰ってこられるということです。一度目は今から2000年前に、マリアの体を借りて、お生まれになって、そして30数年間の生涯を終えて十字架にかかって、亡くなり、よみがえられて、その後天に帰られた。これが最初のイエス・キリストの来臨ですね。来られた、でもう一度来られるということが聖書に何度も記されているわけですね。でただその再臨というこの言葉そのものは聖書のどこを探しても出てきません。言葉としてはね、英語ではセカンドカミングと言いますけれども、言葉としては出てきませんで、新約聖書でそれに類する言葉として使われているのはギリシャ語でパルーシアというんですけれども、これは到来という意味なんですね。この、身分の高い人がその地を訪れるという時に使う言葉です。日本だと行幸なんていう言い方しますね。天皇陛下が来られたっていうと大体そこに食事があったりね、記念碑があったりしますけれども、そういうような意味を持つ言葉でパルーシアという言葉があります。マタイ24章の3節に、あなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですかと、これは弟子がイエス様に尋ねた言葉ですけども、この来られてと訳されているのがパルーシアという、イエス様は到来されると。だから一度そのもちろんまだこの話はイエス様が現役というか生きておられる時に弟子との会話の中で出てきている言葉であるんですけれども、もうイエス様自身が例えばまた24章の27節に、稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るからであるって言われてるんですね。稲光がバーッとこう空を染めるように、突然激しい形でイエス様は到来すると、また来ると。でも弟子たちにしてみたらまだイエス様そこで元気でいらっしゃるわけですから、一回いなくなってまた来るって言われても、その時には多分そんなにピンとこなかったと思いますね。まだまだ元気だしね、30そこそこですから、いつの話か分かんないけどそういうことがあるのかなぐらいにちらっと思ったかもしれませんが、そんなに実感はなかったと思います。しかし振り返ってみると、イエス様は何度もそういう話をしておられたというのが福音書に書いてあることなんですね。例えばヨハネの福音書の14章の3節に、あなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えるってイエス様おっしゃった。戻ってくるという、一回あっちに帰ってで戻ってくるよということを約束されているわけであります。しかしその、繰り返すようですけれども、まだイエス様がこの世におられた時に弟子たちにそういう話をしておられても、弟子たちはあんまりよく分からなかったと思うんですね。しかしイエス様が自分たちの目の前で、十字架に貼り付けにされて殺されてしまう、それもものすごい大きなショックだったと思いますけれども、死んだはずのイエス様が復活される、そして自分たちの前にこの姿を現されるわけですね。でもしかしたら弟子たちの中でこのイエス様が私は再び来るとか戻ってくるとかっていうのはこの復活のことを指しているのかなと思った人もいたと思います。いなくなるけど戻ってくるっていうのは復活のことをイエス様おっしゃったのかなと。ところがですね、その復活されたイエス様が彼らの目の前から いなくなるんですね。これは使徒言行録の一章に出てくるんですけども、聖書をお持ちの方は開いていただきたいと思いますが、使徒言行録の一章 まあ、ここには11節だけ挙げてますけれども、その少し前から読みますと、3節ですね。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。死んだはずのイエス様がよみがえって、確かにこの生きておられる。しかしそれは亡くなる前とは全く違う姿であられてですね、弟子たちにしてみたらですね、この復活されたイエス様がの姿っていうのはどう映っていたかというと、いよいよこのもう無敵になっているわけですね。死にも打ち勝っているわけですから、弟子たちはイエス様に対して、かつてのダビデやソロモンの時のようなこの王国を建てる、当時ローマに支配されてましたから、ローマ帝国を打ち破って、ダビデ王国を建ててくれる、そのダビデの再来を期待してたわけですから、蘇ったんですからね。なんぼ矢が当たろうとまた蘇ってくればいいわけですから、もうこれでいよいよ自分たちの望むこのダビデ王国が再来すると彼らは思ったでしょう。でその証拠に6節を見ますとね、さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかって尋ねてです。イエス様、いよいよイスラエルの国が再建されるんですか、この時を待ってました、そう言ってんですね。だからイエス様が何のために死んで何のために蘇ったのかということを弟子たちは分かってないんですよ。結局はその自分のことしか思ってないというか、自分の願いをイエス様に投影しているだけだから、何のためにイエス様が生まれになりこの地を歩み死んで蘇られたのかということはね、ピンときてないんです。でもこれは弟子を責められないですよ。我々もそのイエス様に自分の願いをただ投影しているということがもしかしたらあるかもしれないですね。イエス様がこう願ってらっしゃることがあっても、いやいやそうじゃありませんと、私はイエス様にこうしてもらいたいんです、これが願いなんですって言うじゃないですか。そういう意味ではそんなに弟子と50歩100歩変わらないかなと思うんですが、でもそうやって弟子たちは、さあいよいよこれからイエス様が王様になって悪者全部打ち破ってくれると思ってたんですね。ところがです、イエスは言われた、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、まあ、これは、イスラエルが再興されるだろうけれども、それはあなたたちの知ることではないと。で、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという。あなたたちは神の霊が下ると私の証人になるんだよってイエス様はここでおっしゃるんですね。まあこの辺は皆さんもよくご存知だと思いますが、でこの次です。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。こう話されると、見ているうちに天に上げられた、あなた方の上に聖霊が下ると、エルサレムユダヤサマリアの全土で私の証人となるんだよって話してくださった後、彼らが見ているとイエス様がふーっと俺ってヒューっていなくなっちゃった。えっていう、ものすごいびっくりしたと思いますね。で、イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。もう天を見つめるしかないですよね。いなくなってく。で、白い服を着た二人の人がそばに立って行った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。大きな口を開けて天を見上げてたんですよ、ね、ポカン、話が違うどこ行っちゃうんですかみたいな。 これからじゃなかったのみたいな感じですよね。まあ謎の多い人物だったけど、もう本当に最後まで謎ですよ、弟子たちにとってみればね。でもイエス様がおられなくなっていくのを見て、まあおそらくこれ天使でしょうね、白い服を着た人が、あなたたちが見ているのと同じ姿で帰ってこられるよと、またおいでになるよって約束をするわけですね。でこのあと彼らが集まって祈っているときに聖霊が下って、彼らは知らない言葉で話し出して、いわゆるペンテコステの日の出来事が起こってですね、教会が誕生するわけですね。で教会が誕生して、まあ、教会誕生というかそこでみんなが集まってきて、ペトロが立ち上がって説教する。そういうことが起こって、彼らはイエス様が言われたのはこういうことだったんだなというのをこうなんていうか自業自覚というかね、するわけですよ。でペトロは立ち上がって、イエス様はあんたたちは十字架にかけて殺したけれども、死んでないんだよ、よみがったんだよ、天に帰られたけれども今聖霊としてこの私たちのところに来てくださってるんだよってこう話すわけですよね。でそのペトロの話の中にですね、こういうくだりがあるんです。使徒の3章の20節に、こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わせてくださるのですと。このメシアであるイエスを使わせてくださるのですっていうのが、まあ再臨のことです。これはね、これは慰めの時だと。つまりペトロの最初の説教の中でイエス様はもう一回地上に帰ってこられる、使わされる、慰めの時が来るんだっていうことが含まれてるんですね。つまりこのイエス様は帰ってくるっていうのは、もう教会の誕生の時から弟子たちにとって、信じる人たちにとっての大きな希望だったということです。で問題はいつかということです。どれぐらいの将来に帰ってくると彼らは思ってたと思います？皆さん2000年経っても帰ってこんだろうなとは多分思ってないんです。多分ですね、明日か 来月か1年も待つことはないだろうと思ってたんです。目の前でイエス様がふわーっといなくなったですからね、もうその映像が焼き付いてますから弟子たち、ね、多分時々空見上げてこうやってイエス様はまだですかってこう多分お祈りしてたんです。帰ってきてください、今日でも明日でもお願いします。どのようにして帰ってこられるんだろうかな、いつだろうかな。だからもう多分集まったらですね、その話題ですよ。イエス様帰ってくると言われたよな、いつだと思う、うん、今日は困る、明日も困る、来週出張あるか困る、もうちょっと待ってほしいとかね、いやいやもうすぐに来てもらうと困る、もう多分みんなそんな話ですよ。でもイエス様が帰ってくる時にお会いしなきゃいけないからね、それに備えなきゃいけないっていう話をしてたと思うんですね。でそういうことが背景にあって、まあ、新しい教会が次々に生まれていくんですけれども、その新しく生まれた教会の中にイエス様がおいでになるこの再臨についての誤解が生じていくんですね。その誤解に対して答えた手紙の一つが今日お読みするこのテサロニケの信徒への手紙というものなんです。でこのテサロニケの信徒への手紙はおそらくパウロが書いた手紙でしょうけれども、このパウロが書いた手紙の中でも一番多分最初に書かれたものではないかと言われているんです。ということはですね、新約聖書の中で一番最初に書かれた書物だろうということです。このテサロニケの手紙というのは、多分テサロニケの手紙って皆さん知らないですよ。あんまりなんか知ってます？テサロニケの手紙、いつも喜んで言いなさい、絶えず祈りなさい、全てのことに関して、あれがテサロニケの手紙、ね、あれぐらいでしょうね。多分他に何が書いてあるかあんまり知らないと思うんですよ。別にバカにしてるわけじゃないですよ、僕もあんまり知らない、いやそんなことはないですけど、 あんまり有名じゃないんですね。パウロの手紙とローマとかね、エペソとか、まあ有名ですけど、テサロニケって何が書いてるんだろうなと思われると思うんです。実はテサロニケの手紙の大きなテーマはこの再臨なんです。で、今日お読みするこの4章ですね、ここにそのテサロニケの教会というか、テサロニケの人たちが抱えていたこの再臨についての誤解というか問題があるんですね、出てくるんです。ちょっとお読みしますが、兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。すでに眠りについた人たちっていうのは、死んだ人ということですね。で、死んだ人のことで嘆き悲しんでたって言うんですよ、テサロニケの人たち。なぜ嘆き悲しんでいたかというと、イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。次ですね、主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。これどういうことですか。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。何が先になるかというと、で次ですね、すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。再臨ですね。で、するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っているものが空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。まあ、ここでそのパウロはイエス様の再臨がどういうふうに起こるのかということを簡潔に説明して、特にその中でイエス様を信じてすでに死んだ人たち、そしてイエス様が来られた時にまだ生きている人たちにどういうことが起こるのかということを説明してくれているわけです。イエス様は天から下って来られる時には大天使の声や神のラッパが響くって書いてありますね。合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと。どんな号令なんでしょうかね、どんな声なんでしょうか、どんなラッパなんでしょうか、わかりません、それはそう書いてあるんですけども、で響くと、主ご自身が天から下って来られますと。イエス様が天に帰られる時に、あの天使たちが言ったように、こうあーって口開けてとは書いてないですけど、見てる間にこういなくなって、また天から下って来られると。そして亡くなったクリスチャンたちがまず復活すると書いてある。すでに死んだ人たちが復活すると、キリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活すると。細かいことは聞かないでください。みんな骨になっちゃってるのはどうなるんですか、骨がくっついてくるんですかとかね、復活した時の私の年齢はいくつぐらいですか、できれば若かった時の姿で復活したいとかね、そう細かいことは聞かないでください。復活した時にはもうそういうこととは無縁になってますから、安心してください。ベストな状態で復活させていただきますから。でもテサロニケの人たちが何にじゃあ問題を持ったか、疑問に持ってたかというと、すでに眠りについた人たちについてはっていうのは、常にもう彼らはですね、イエス様がすぐに来ると思っていたので、イエス様の再臨を見ないで死んでしまったクリスチャンはもうイエス様に会えないと思ってたんです。もう先に死んだらもうイエス様に会わずに、もう終わっちゃうと、どうもそういうふうに思っていたというか、教えられていたというか、誤解してたんですね。だから死にそうなクリスチャンの人がいたら、死ぬな、 ここで死んだらイエス様に会えないぞって言ってですね、無理やり揺すって、死んだダメだイエス様に会えないぞって言って、でも死んじゃって、ああって嘆いてたんです。ああもうイエス様にこいつは会えない、イエス様に会わずに土の地の塵に戻っちゃうと思ってですね、嘆いてたんですよ。これ書いてあるでしょ、嘆き悲しまないって、嘆き悲しんでたんです。でもそれぐらいイエス様の再臨が現実的というか身近なもので、すぐにあると彼らは考えてたんですよ。そうじゃなかったら死んだぐらいで、死んだら嘆き悲しみますけど、もうこれでイエス様に会えなくなるとは言わないわけですから。私もここで60何人お葬式やってきましたけどね、ああ死んじゃった、これであなたはもうイエス様の再臨に会えないって言ったことはないですから、実際そういうことはないわけで。でも当時のこのテサロニケの教会の人たちは思ってたんです。でもくどいようですけど、それぐらいイエス様の再臨は彼らにとって身近で差し迫ったものだったんです。なイエス様の再臨にそこで私が立ち会いたいというか、いや立ち会わなければイエス様にもう会えないんだと、そう誤解してたんですね。なもんですからパウロが、いやいやそのことを嘆き悲しむ必要はないよと、まずイエス様が来られた時には先に死んだクリスチャンの人たちがよみがえって、そして次に生き残っているものが空中で、ここで私たち生き残っているものがって言ってるでしょパウロ、ね、この私たち生き残ってるっていうのは彼の自覚の中でイエス様が来られた時に私は生き残ってると思ってるんでしょパウロ、ね、それぐらい思ってる。生き残っているものと言ってない、私たち生き残っている。だからパウロも生きている間にイエス様が来られるぐらい思ってたんですよ。それぐらい彼らにとってはもう切迫したこと、もういつ来られてもおかしくない、教化したか、まあ残念ながら死んだ人がいるけれども大丈夫、心配せんでいいよ、彼らはまず復活するからね、そして私たちが空中で主と出会うって言って、でこの空中で出会うというので、これ英語でラプチャーと言いますけどね、このまあ景挙ですね、空中再臨とか空中景挙とかっていうんですけども、まず亡くなった方よみがえって、そして生きている人が空中に上げられて、そこでこのイエス様に出会うんだと。いやどんな様子なんでしょうかね、もうその時にはもう重力から解放されるわけですから、ふわふわっと言ってね、まあそれ以上のことは私もよくわからないですけども、でもこれはそのイエス様、天に帰られたイエス様がもう一度主を信じる人たちを迎えに来られるということなんですね。そのまあさらに言うと、ここで描かれていることがどれぐらいそのリアルに、その実際こうヒューってこうなんかスーパーサイヤ人みたいにシューッとこう浮かぶかどうかとかいうことは分からんですよ、うん、でもイエス様は主を信じた人って亡くなった人も生きてる人も迎えに必ず来るっていうことがこの再臨という教えの中心なんです、うん、だから具体的にどんな体でとか、空中ってどのあたりとか、雲がどう出てくるとか、そんなことあんまり意味がないんです、ね、まあ、今年はこの再臨とか終末の話を私はこの新約聖書の中でいろいろしていきますけれども、どうしてもなんかこう具体的にどうなのかっていうことは考えやすいですけれども、聖書に書いてあるこの話っていうのは、まあもちろん非常に具体的な部分もありますが、あくまでもこれは象徴的なことだったりね、そのことが私たちに少なくとも分かる形で描かれているということですから、そのことは誤解しないようにしていただきたいと思いますけど、まあ、少なくともイエス様が戻ってきて、イエス様を信じた人、亡くなった人も生きている人も迎えに来てくださるよっていう約束をしているわけです。で、まあ、くどいようですけれども、もうすでに死んだからといって心配しなくていい、必ず、その人たちがまずイエス様のところに引き上げられるから、ね、で再臨に対して備えなさいっていう話が次の5章に出てくるんですね。5章ちょっと長いので読みませんけれども、じゃあ再臨に対してどう備えるかっていうことですが、まず5章の2節と3節に、 盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。盗人のようにやってくるっていうのはよく書いてある表現ですね。イエス様の再臨は盗人のようにやってくる。今日お宅入りますから開けててくださいとは言わないですね、泥棒はね、うん、私も昔教会によく泥棒入ったんですよ。昔はと思うかもしれませんでしょ。教会専門の泥棒がいるんです。教会はですね開けっぱなしでしょ、で献金があったりするじゃないですか、つい去年も私の知ってる教会の教会に泥棒入ってね、献金根こそぎ持ってかれちゃった。この古い街道の時にまだ私のおばあちゃんが東京にいて、私に誕生日のお祝いで小遣いを現金封筒で入れて送ってくれたんですよ。でそのことはもちろん全然知らなかったんですけども、しばらくしてですね、どっか掃除してる時にマットを剥ぐとですね、そのおばあちゃんの現金封筒が封を開けてそこにこうマットの下に置いてあったんです。もちろん中空ですよ、で盗まれたことすら分からなかったんです、2万円入ってたらしいですけどね。でその泥棒が今でも忘れませんけどね、長崎県諫早市で捕まったんです、で諫早警察から電話があって、お宅で2万円取ったって言ってるけどそうですかって言って、それは僕の小遣いですと、僕のおばあちゃんがくれた誕生日のお祝いです、帰ってきてないんでしょ、だから、民事で訴えれば帰ってくるかもしれませんが、そんなことしませんけども、だから取ったことすらわからないんですね。プロの泥棒は素晴らしくはないですけどすごいですね。イエス様の再臨もそういうものですから、もう前触れなく来ます、まさかっていう時に来ると。ですからこの5章の6節8節に、他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり身を慎んでいましょう。いつ来ても来られてもいいように眠ってちゃいけない、24時間起きてなさい、無理ですけどね、それはもちろん霊的に覚醒してなさいという、生きた信仰生活を送ってなさい。思い出した時だけクリスチャンになるようなことじゃいけません、常にクリスチャンとして信仰者としての自覚を持って生きていなさい。身を慎んでっていう、この慎んでという言葉はですね、シラフという意味なんです。酔っ払ってないという意味です。ここに書いてありますけどね、夜酒に酔う者は夜酔いますと、これ酒に酔っ払うなという意味じゃないんですよ。これ霊的な意味で、酔っ払うというのはどういうことかというと、その正気を失っているということですね。正しい信仰的な判断ができなくなっているということです。いろんなこの世の教えとか間違った教えとかにこう振り回されて、あるいはサタンに誘惑されて、信仰者として正しくあるべきその判断力を失っている状態ということですね。やっぱり常に祈りと御言葉の生活を通して信仰者として正しい判断をいつも持ってなさいという意味で言ってるわけです。信仰と愛を胸当てとしてつけてなさい。サタンからの攻撃があっても信仰と愛の胸当てをつけてれば大丈夫。救いの希望を兜としてかぶってなさい。あなたの頭に乗っかっているものは何ですか。救いの希望です。私の皆さんの希望は何ですか。私の希望は何ですか。皆さんの希望はどこにありますか。老後の蓄えですか、子や孫ですか。そうじゃない、私の希望は救いの希望だと、救いの冠をかぶってなさい。そして身を慎んでいましょうと繰り返し言ってるんですね。この身を慎んでいましょうとか目を覚ましてとかっていうのはですね、この再臨の出来事に対するもう一方の極端に対する戒めだと言われてるんですね。もうイエス様は来るんだから、もう来るんだから、もう結構何しててもいいじゃないかと、もうこの世終わるんだから、それまでなんかクソ真面目にやらんでもいいじゃないかっていう人もいたんです。極端ですよね。そういうことに対する戒めでもないかとも言われてますけれども、 そして、その続きに、ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。ただ自分が目を覚まして身を慎んでいるだけじゃなくて、お互いのためにお互い励まし合って、お互いに、まあ、お互いの向上と訳されています。これは前の訳では徳を立てると訳されていますね。おいこどめおというギリシャ語ですけれども、お互いが立て上げられるように。自分のことで考えちゃダメです。まずあなたの隣人が、あなたのご主人や夫や、あなたの家族や、あなたの隣人をのことを励まし合って徳を高めていくっていうことを、イエス様が怒られる時まで一生懸命やんなさいって言われて、そのようにしてイエス様の再臨を待ちなさい。でも2000年経っちゃったんですね。ここですよ、今日の一番の問題。2000年経っちゃったんです。この初代教会の時にはもう今日か明日かと思ってたんですけども、あれから2000年経ちましてですね、結局何も起こらないじゃないかと、ね、実際そういう人もいるんですね。再臨って書いてあったけど、あれはもしかするともう終わっちゃったのかなとか、あんなこと本当にあるのかなとかいう人もいます。でももちろんそんなことはありません。ペトロの手紙に2-3章8-9にこう書いてありますね。主の下では1日は1000年のようで、1000年は1日のようです。2000年といってもイエス様の主の前ではたった2日だということです。我々2000年と思っているけど、主の前には2日なんです、ね、主の前に時は、意味がない。ある人たちは遅いと考えているようですが、これペトロの手紙ですよ。ペトロの手紙ということは新約聖書のまだ時代ですよ。新約聖書の時代でもだいぶ遅くなってるんですよ、おそらく。で、あ、そのペトロの時、まだ生きている時にも遅いじゃないかって言ってる人いた。今遅いと思うのは当然のことですよね。で、遅いと言ってるけれども、そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられる。遅いんじゃないんで、主の忍耐がそれだけあるんだと。だからこの2000年は主の忍耐の偉大さの印なんです。一人でも多くの人が主の滅びないで悔い改めるのを主は待っておられるんですね。先週契約の話をした時に、ノアの洪水の後でね、主がこの地上を滅ぼさないという契約をされて、その契約が今も生きてるって話をしましたね。イエス様はもう一回来るって約束されたんですけども、それがなかなか来ない。2000年経ってもまだ来ない。でもそれは主が忍耐しておられるからです。堪忍袋の方がどっかで切れますから、必ず。その時にイエス様はおいでになる。あなた方のために忍耐しておられる。皆さん、初代教会のクリスチャンたちは本当にイエス様がもう今日来るか明日来るかと思って信仰生活を送ってたんです。でもそのことが彼らの信仰のエネルギーだったんです。いつイエス様にお会いしてもいいようにと思って彼らは目を覚まし祈り、また一方で互いに励まし合い徳を立て合ってたんです。それはイエス様に会わなきゃいけないから、イエス様に会ってもいいように、おそらくもう毎日祈ってたでしょうね。イエス様、今日ですか明日ですか。マラナタというですね、アラム語の言葉があって、パウロの手紙、コリントの手紙にあるんですけどもね、これはおそらく初代教会の人たちの挨拶の言葉だったと言われてるんです。マラナタっていうのはですね、主を来たりませ、あるいは主を来てくださいという意味なんですね。初代教会の人たちはそうやって挨拶してた。マラナタ、マラナタ、主が来られる、ね、マラナタって言って言うのは大丈夫かっていう意味なんです。マラナタ、いやまだまだみたいな、マラナタ、マラナタ、ね、でもイエス様が来てくださる、そして私たちを 救ってくださる、本当の意味で解放してくださるということを彼らは願って、そしてそれを日々の信仰生活に生かしていたということですね。だから私たちにも同じことは言えると思うんです。もうこんなに経っちゃったからもう何もないし、まあまあまだまだ、でも確実に言えることはですね、この初代教会の時よりはるかに再臨は近づいてますですね、ですね、それはもうはるかに近づいてる。そしていや皆さんね、イエス様をもう一度来られなかったらっていうことを考えてみてください。逆にゾッとしますよ。イエス様が私はもう一度来るって約束されなかったとしたらどうなってたでしょう。イエス様が弟子たちの見てる前でハーって言って帰っちゃう。何も言われない。この世界がいつまで続くやら、自分たちがどうなるやら、ただだらだらとこれから続いていくのか、ある意味恐怖ですよね。イエス様はもう一回帰ってきてくださって、そして死を信じる者を救ってくださるし、またこの世界を最後に終わるんだ、終えてくださるんだっていうこの約束があることが、ある意味ではこの教会を、この世界を導いてきたということは言えると思うんですね。お祈りしましょう。天の父様、今日は再臨について共に学びました。初代教会の弟子たち、信徒たちにとって再臨は本当に目の前の出来事でした。いつイエス様がおいでになってもおかしくないと彼らは信じていた。故に信じて先に眠ってしまった者たちのことを嘆きました。イエス様に会えない彼らのことを嘆いた。それぐらい彼らにとって再臨は重要なものでした。神様、私たちにとって一人一人、果たしてイエス様にが来てくださるこの再臨はどのような意味を持っているでしょうか。私たちは今日イエス様にお会いする、今日イエス様が帰ってこられるかもしれないというその思いを果たしてどれほど強く持っているでしょうか。あるいはいつイエス様にお会いしてもいいようにと目を覚まし身を慎んでいるでしょうか。もう一度心を探られております。あなたは一人も滅びないで皆が悔い改めるように忍耐しておられます。その忍耐に感謝をいたします。まず私たちが悔い改めて本当にあなたの前にいつイエス様にお会いしてもよい備えを今日、明日、そして与えられている一日一日、そのような思いで信仰生活を送らせてください。その時に私たちの信仰は本当の意味で目を覚まし覚醒した信仰となることでしょう。そしてその信仰がこの地域に、そして世界にあなたの本当の福音を告げ知らせる力になることと信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。